9。私がいよいよ立とうという間際になって、確か2日前の夕方のことであったと思うが、父はまた突然ひっくり返った。私はその時、書物や衣類を詰めた氷をからげていた。父は風呂へ入ったところであった。父の背中を流しに行った母が大きな声を出して私を呼んだ。私は裸のまま母に後ろから抱かれている父を見た。それでも座敷へ連れて戻った時、父はもう大丈夫だと言った。念のために枕元に座って濡れ手ぬぐいで父の頭を冷やしていた私は、9時頃になってようやく形ばかりの夜食を済ました。翌日になると父は思ったより元気が良かった。止めるのも聞かずに歩いて便所へ行ったりした。もう大丈夫。父は去年の暮れ倒れた時に私に向かって言ったと同じ言葉をまた繰り返した。その時は果たして口で言った通り、まあ大丈夫であった。私も今度もあるいはそうなるかもしれないと思った。しかし医者は、ただ用心が寛容だと注意するだけで、念を押しても、はっきりしたことを話してくれなかった。私は不安のために、出立の日が来ても、ついに東京へ立つ気が起こらなかった。もう少し様子を見てからにしましょうか、と私は母に相談した。そうしておくれ、と母が頼んだ。母は、父が庭へ出たり、瀬戸へ降りたりする元気を見ている間だけは平気でいるくせに、こんなことが起こると、また必要以上に心配したり気をもんだりした。お前は今日東京へ行くはずじゃなかったか？と父が聞いた。ええ、少し延ばしました。と私が答えた。俺のためにかい？と父が聞き返した。私はちょっと躊躇した。そうだと言えば、父の病気の思いのを裏書きするようなものであった。私は父の神経を過敏にしたくなかった。しかし、父は私の心をよく見抜いているらしかった。気の毒だね、と言って庭の方を向いた。私は自分の部屋に入って、そこに放り出された氷を眺めた。氷はいつ持ち出しても差し支えないように、固くくくられたままであった。私はぼんやりその前に立って、また縄を解こうかと考えた。私は、座ったまま腰を浮かした時の落ち着かない気分で、また三四日を過ごした。すると、父がまたそっとした。医者は絶対に安賀を命じた。どうしたものだろうね、と母が父に聞こえないような小さな声で私に言った。母の顔はいかにも心配そうであった。私は兄と妹に電報を打つ用意をした。けれども寝ている父にはほとんど何の苦悶もなかった。話をするところなどを見ると風邪でもひいた時と全く同じことであった。その上食欲は普段よりも進んだ。旗の者が注意しても容易に言うことを聞かなかった。どうせ死ぬんだから、うまいものでも食って死ななくちゃ。私にはうまいものという父の言葉が滑稽にも悲惨にも聞こえた。父はうまいものを口に入れられる都には住んでいなかったのである。世に行って、かきもちなどを焼いてもらって、ポリポリ噛んだ。どうしてこう乾くのかね。やっぱり、真に丈夫のところがあるのかもしれないよ。母は失望していいところに、帰って頼みを置いた。そのくせ、病気の時にしか使わない乾くという昔風の言葉を、何でも食べたがる意味に、用いていた。おじが見舞いに来たとき、父はいつまでも引き止めて返さなかった。寂しいからもっといてくれというのが、 主な理由であったが、母や私が食べたいだけものを食べさせないという不平を訴えるのも、その目的の一つであったらしい。